ユナイテッドダンス84.2タックムニタク三択番組ナビゲーターの野田奈と、
こんにちは、タックンこと弁護士武田隆弘です。野田ね、はい、この間は、ね、パーティー開催ね、はい、無事終わったようで。
そうなんです。聞いてくださって誠にありがとうございます。野田奈は皆さんご存知の方も多いと思いますけども、うん、女優をやっておりまして、私の、女優45周年記念違う、だからごめん美容師さんなので、うん、自分のね、自分のブランドを作っちゃったんですよ。はい、トリートメントをね、
はいはい、
した、はい、髪の毛がそれを塗るとピカピカピカピカピカピカになっちゃうよっていうのを作ったんですよ。
あ、
はい、調子こきましたね、少し
野田ねみたいな色に染まるって
こと、ね、はい、染まりません。私ちなみに今は紫色の髪の毛をしてるんですけど毎日がハロウィンでございますけどね、はい、そうなんです、本当ありがとうございます。ね、小さな小さな、うん、パーティーだったんですけども、うん、本当に愛あふれて、うん、来てくれてる方たちの、うん、なんかね、逆にエナジーをいただいて、はい、本当にやってよかったなって思いました。雨降ってましたけどね。
そうですね。
はい、本当にパーティーいいね。
ねえ。
ねえ、パリピ。パックンもパリピ。私もパリピ。
パリピ？
うん、パリピ。わかりました。パックン。パックンじゃないですか。誰がパックンだよ。パックンだよ。パーティーピーポーなんで。
パーティーピーポーね。はい、
ねえ、やっぱりね、人が集まるところって、うん、いいよね。
そうですね。
そう。
僕の妻もね、行ってきまして。
うん、そうなんですよ。あやちゃん、エンジョイしてましたよ。
ああ、よかったです。
よかったです。
たまにはね。
そうね、
はい、
うん、あやちゃんとまた飲みたいな。
はい、伝えてきます
ね、ぜひぜひ。そういえば今聞いてるから、あやちゃん一緒に今度飲もうね。
はい
、はい、さて、はい、そんなこんなんですけども、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。本日の相談テーマは何でしょうか。
ね、気になる人もね、そうじゃない人もね、知っておいて損はないというね、離婚慰謝料です。
うわー、来ましたね、とうとう慰謝料来ましたね。はい、
ほんまですね。
何でも相場というのはありますけど、うん、これ似たような内容で慰謝料というのが、上下するのには、何なのでしょうか。これね、弁護士の資金の違いですか。
そうです、まあ、実際裁判とかをやって慰謝料を決めるときは、あきでも裁判官のさじ加減です。
裁判官のさじ加減ってなんかやだ、気分しちゃうじゃないですか、それ。
そうそうそう。
はい。
で、まあね、まあ、ちょっとこれが出てくるかもしれませんが、はい、まあ、上限300万っていうのは、一応ちょっとあるんですけど、
なるほどね。
そこからまあ、下げる、どれだけ下げるかっていうね。
上げるかっていう人と下げるかっていう人と、ね。
そうそう。まあ、300万から上はあんまり上がらないんですけど、
なるほどね。
あとな、子供がいるとかいないとか、結婚して何年とか、
いろんなね、パターンがあるから、
それ
をすり合わせていくっていうことですね。
そう
なるほど、
ね、はいはい。
日本の離婚率って 35% を超えてるというお話なんですけど、これすごいですよね。
うんうん、
離婚問題に明るい武田隆弘総合法律事務所としては、慰謝料で煮え湯を飲まされたであろう皆さんに何かアドバイスはございますか、これは。
そうですね、うん。まあ、なかなかね、うん、こう、まあ、慰謝料っていうと、はい、まあなんかね、ちょっと原因を作っちゃったってことなんで、うん、まあもうちょっとね、人の気持ちを考えて、行動するっていうことをすれば。
根本的な話ですね、これね。
そうそうそう。まあ、結局もうね、そこだと思います。もうほとんどね、はあ、離婚の相談なんて、人生相談ですから。
う
ん、
そうですね。
じゃあ、慰謝料だとか、財産分与とか、それはもうほんのね、一部分の話ですから。
そうか、じゃあ、タック毎日毎日カウンセリングしてるってことですね。
まあ、
本当の意味で。
そんなつもりでやってます。
ああ、私も一緒なんだけどな、美容師。結構人生抱えてる人来るので。
僕おかげで幸せですね。
あ、そうですね。はい。この件についてご意見などお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページからタックンの2択3択を選んでメールを送ってください。では始めましょう。
タックンの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。 ションにシャックの2択3択私のだのと
シャックンこと弁護士武田隆弘でお届けしまーす。
あれ私一人だけちょっと帰ってくる。
はいはい、いや今日はちょっとね、あの僕のね本業の話なんでちょっと気合が入って
きて、いつも本業じゃないですか。
そうねそうね、はい
はい、最初のコーナーは同志愛の2択3択です。
イエーイ
イエーイイエーイ。これはネットや SNS で実際に相談されている AB どっちがいいのというご相談に弁護士タックが爽やかに答えて鮮やかに答えてくれますよ。実際の判例と違う場合もありますが、法律は使い方次第で方向性は変わります。あくまでも一例としてお考えください。
はい、離婚の慰謝料はですね立ち位置で変動しますね。いかに有利に導くかがですね、まあ、弁護士のね、まあ、腕の見せ所だと思いますよ。
そうですよね。はい、じゃあいきますよ。
はい、
不倫による離婚の慰謝料について。
はい、
慰謝料の相場は300万と言われていますが、不倫相手が複数いる場合でも合計になるのでしょうか。うんうん、基本的には応じるかどうかは別として、それぞれの不倫相手の請求額は自分で決めて通知しても構わないのでしょうか。漏れていない場合でも弁護士や行政書士を通した方がやはりスムーズでしょうか。婚姻6年、未就学児2人、不倫相手は自分で1は3年、2は2ヶ月。どちらも体の関係あり、ダブル不倫。旦那許可のもと、LINE のやりとりを保管。わ、うん、からないことばかりで申し訳ありませんので、よろしくお願いします。A、不倫相手が複数いる場合は、人数に応じて変動できる。B、弁護士に一任するのが妥当である。わぁ、これ、なんか、人のことながら楽しい、この質問。
うん、はい、まあ、弁護士に一任した方がいいと思いますよ。頼んだ方がいいと思います。で、うん、なんで頼んだ方がいいかっていうと、うん、やっぱりね、弁護士から手紙が来るとですね、やっぱり握るんです
よ、
ね。
握りますよ、それ。
そうそうそう。それは、一応あるんで、うん、結構ね、やっぱりこう、本人がやると、結構感情的になったりするんで、
う
ん、
感情的になったらもうことも進まないですね。
うん、もう殴り合いになっちゃったりとかして、うん、ちょっと新たなトラブルを
作
ったりと
か、ね。そうだね。それで終わらないけどさ、こう、殺人になっちゃったりとかする場合も多いじゃないですかね。う
ん、やっぱりね、その、うん、冷静にね、自分の、ね、そのね、パートナーと不倫をしたね、人、うん、と向かい合わなきゃいけないんで、
そうだね。
結構メンタル的にきついと思うんですよね。で、あとこの問題の冒頭にあったんですけど、何人も複数いる場合ね、うんうん、これはね、基本的には、まあ、300万っていうのは、うん、それはまあ相場っていうかこう、上限ね、
はい、
上限が300万って言われたんですよ、
うんうんうん。
で、これは連帯責任なので、うん、基本的には300万のパイを、
うん、
ね、2人で分けるか、3人で分けるかってことになるので、不倫相手がたくさんいてもですね、合計300万は基本的に理屈上は変わらない。
そうか、じゃあ300万以上はいかないっていうこと？
まあ、一応はね、
一応、あ、だからでもケースバイケース。
っていうのは、うん、時短すれば、はい、300万より高い金額で金額ができるから、裁判でやる場合には、うん、一応ね、あと上限300万は、
基準がある
っていうことになると思うんですね。
なるほどね。うん、はい、わかりました。
はい、
はい、2番いきまーす。離婚を迫られています。うん、裁判を起こすと相手は言っています。うん、離婚拒否を貫きますが、万が一裁判で離婚の判決が確定した場合には、離婚の慰謝料請求に移る所存です。うん、離婚慰謝料を請求するタイミングは、離婚請求控訴の採取に合わせてやるものか、あるいは離婚裁判とは別々にこちらが慰謝料請求を起こすものか、うん、はたまた離婚判決が確定した後で離婚が決まってしまい苦痛を受けた後、改めて慰謝料請求控訴を起こすものか、うん、どのタイミングが多いですか、
うん、
A、控訴採取が適切、B、判決後が適切。
これはね、はい、どっちが正しいってことはないんですけど、やっぱりね、離婚訴訟の最中に慰謝料を請求する人が多いです。やっぱりね、2回も裁判するっていうのは、
は
あ、やっぱり相当な辛労なんで、
はあはあ、まとめてやりましょうということですね。う
ん、だから、うん、離婚請求の裁判を起こされたときに、うん、こっちからも慰謝料請求の裁判を反訴っていうんですけど、
はあ、
それを起こしてやるんですよ。そうすると、
は
あ、その離婚請求と慰謝料請求のことを、はあ、一緒に、
ダブルでね、
うん、
解決。
そう。 判決出してくれるんで。
なるほどね。じゃあまあ、そこはプロにお任せってことですよね。
だけどまあ、裁判、離婚裁判でね、長くやってヘルヘルになって、もう一回チャリの裁判やるっていうのは、ちょっとしんどいんでね。
そうね。
A の方がいいと思います
よ。はい。じゃあ次行きます。私は、離婚と慰謝料のことで悩んでいます、私の年齢は29歳、旦那は38歳です。結婚して1年7ヶ月です。子供はいません。3ヶ月ほど前から好きな人ができてしまい、その人と不倫をしてしまいました。そしてその人と一緒になりたく、離婚の話を旦那にしました。旦那は300万を請求してし、200万払えば別居させてやる。残り100万は1年かけて分割で払えと口で言ってきました。慰謝料のことは全く分からず、どうしたらいいか分かりません。300万は減らすことは可能でしょうか？A、減額は弁護士次第なので、まずは相談。B、相手の要求に従うのが最適。
なるほどね。これはですね、まあ、どっちを取るか、金を取るか、早く離婚するのを取るかっていう話なんですけど、まあ、これ実際ね、これ不倫してしまって離婚したいというふうに切り出すと、これ法律的にはですね、その請求通らないんですよ。裁判やるとね。だから、そうすると、ずーっとね、離婚できずにいるっていう可能性も出てきちゃうんで、考えたときには、まあ、早く離婚した方がいいということになったら、まあ、300万はね、間の要求に従って払っちゃうと。
なるほどね。じゃあ、まあ、この要求通りに、行動を起こさなくてもない、
ね。僕よく言うんですけど、時間は取り返せないけど、金は取り返せるから。
お、なんかちょっと、なんか、奉行みたいな、今、ももってこう、なんかね、肩を抜いて。
そうそう、200万、300万なんだ、すぐ取り返せるから、いうことは多い。
あ、そうだね。
うん、
だって時間がかかっちゃったら、その間ずっと気持ちがもう、
そう好きでもない人と、夫婦でいる時間っていうのは、人生の中で無駄な時間ですよね。
かっこいい今日、達也。
もうここはね、ちょっと僕の本業です
ね。ね、本業じゃ、だからいつも本業です。今日ちょっと楽しいね。
ありがとうございます、ありがとうございます。
はい、楽しいっていうか、まあこれは本業でしたね、ね、はい。はい、ということで、なんかね、本当に離婚という、ね、離婚、慰謝料ということでお話ししたんですけども、このね、離婚をきっかけに金銭が動く、銭の切れない、縁の切れないと言いますけど、やりきれない気持ちってやっぱありますよね。
そうですね、結局ね、お金のことではね、その離婚するっていう気持ちの傷は癒されないんですよ。
そうだね。
で、まあしょうがないから、だけどもうお金しかないんで、やってるんですけど、皆さんね、そういうね、離婚でね、ちょっと負った傷は、まあ、新しい恋に生きるだとか、
そうね、次の目標のための、なんかこう、資金に。
そうそう、で、何かね、新しい自分の幸せに、を得ることによって、まあ、癒してもらうしかないかなって、
ね。そうね、はい。気持ちを切り替えて、あ、そうですね。ということで、じゃあ、またく、今日のね、離婚車両のお話終わりますけど、なんかちょっと気持ちね、切り替えて、今日の歌、いってみようかな。
はい、はい、今日はですね、この後見えるゲストさんのリクエストです。AK69 の、フライングビー。
つでも発見しそうに気のカップだせこの顔に
栄養目を見開けそこなら戦勝空は曇り一点の光の雨も今日そうなるカップに向かってパー決めたならっちゃうところくらたび
鬼たち監督。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランのフリートークする鬼たち監督ゲーターとご登場です。
今日のゲストさんはですね、はい、マンスリーアシスタントのスーちゃんのご紹介のこんな方です、うん、ではどうぞ。
接骨院やってる山口です。
ねえ、今ちょっと笑い声聞こえてきましたけど、どうしてもう紹介するんやねえかな。嘘嘘。はい、今隣にスーちゃんがね、
はい、
てますので、
先週に引き
続き、はい、スーさんも一緒に交えたらどうぞしていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。ですね、山口さん、山口博さんですね。はい。今、葛西市ですかね。
そうですね。
ね、接骨院やってらっしゃって。はい。なんていう名前の接骨院
ですか？接骨院ですね。
あー。なるほど。どういうような人がお客さんとしてくるんですか？
もう、いろんな方ですね。高齢者の方から、うん、子供、アスリートまで多くの方が来てくれてます。
おー。アスリートという言葉が出てきましたけど、はい、あれですか、やっぱりそのスポーツ選手とか、やっぱ経験ありますか？
治療なんですか？
はい。
ありますね。
あれ、なんか、その、聞くところによりますと、はい、もう、その、接骨院のね、
はい、
この、歴史としては23年。
はい。
おなんか、やっぱりこう、野球チームとかについて、はい、みたいな。
そうですね。社会人野球のチームに、で、勉強したりだとか、うん、大学だったり、いろんなスポーツの競技のチームに関わって、うん
はい、
まあ、活動させてもらったことはありますね。
まあ、いわゆるなんかあの、ほら、トレーナーさんっているじゃないですか。はい、ああいう感じで、
ね、そうですね。そういう形で。まあ、接骨院やりながら、うん、まあ、試合についていったりだとか、そういう形でやってましたけど。
ちょっと遠征とかの場合はどうするんですか？
まあ、極力帯同して、
あ、
はい、ついていく、
ね。なるほどなるほど。その時はじゃあ、接骨院ちょっとお休みになっちゃうんですか？
今は、あの、若い、あの、先生がいるんで、その先生がやってますね。
なるほど、はい、ね、なんかね、もう声が渋い。ルックスもワイルドじゃないですか。
ね、
ね、本当に柔道やってたんですよね。
そうですね、柔道やってます。
もうポサがプンプンと、はい、もう出てきてます。
はい、
はい、もう柔道に着てる人
とか
も
いますもん。そうね。
青いやつ。
あ、そうですよ。青いやつ。青いやつ。
なんか見える見える。きっとそういうの着てたんじゃないかな。
あ、それ着てやってるんですか、
そう
そう。ああ、そういうこと。やっぱり柔道整復師ってやっぱりそういうことなんですか、
ね、いや、あの、白衣着て。
青い白衣。
あ、はい、青い白衣ね。はい、そういうことね。で、やっぱり柔道やってる人っていうのは、はい、接骨院やる人ってやっぱ多いんですか？
昔は多かったですけど、今は経験ない子たちが多いですよね。
うん、あ、そうなんですか。やっぱり経験ある人と、あの、柔道や経験ある人と経験ない人ってやっぱりなんか違いとかありますか？
まあ、僕は長く柔道やってたんで、うん、まあ、いろんなとこ怪我したりだとか、うん、あの、そういうの経験が生きてるかなとは思うんですけど、
うん、
痛みがわかるというか、はい、理解してあげたいなって気持ちはありますね。
なるほどね。やっぱりスポーツとかやっててちょっと体痛めてくるっていう人もやっぱ多いんですよね。
多いですね。
なるほど。だから、そのね、プロ野球選手とかっていうのはプロの人、専属がいるのかもしれないけど、やっぱりそれね、あの、地元でクラブやってる人とか、そういう人はやっぱりね、
はい、
来るんですよね、やっぱりね。
はい、
そうなんですか。やっぱりいろんな競技あると思うんですけど、はい、競技によってやっぱり痛めるところとか違ったりするんですか？
そうですね。怪我の種類も違えば、うん、その競技特性をやっぱ勉強しないと、
うん、
競技が分かってないと、
うん、
あの、なかなか治るのが時間かかったり、
うん、
うまく復帰できないケースもありますね。
あ、じゃあ、あれですね、やっぱり野球選手とサッカー選手は全然違うんですね。
違うと思いますね。
ボクシングとか、うん、対戦する柔道もそうですけど、はいはい、怪我しに行くようなものじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからそういう人たちって、あの、瞬間に治してくれる先生を求めてますよね。
はい。はい、
うん、
そうですね。
あれですか、その、お相撲とか、お相撲さんとかあるんですかね。
そうですね。今は、あの、北斗寺っていう歴の専属トレーナーとして、
ま
あ、全国ついて回ってるんですけど。
幕内ですよね。
はい、そうです。
先生、
2週間いないんです。
そう、2ヶ月に1回、
そう、2週間いなくて、その間私が接骨院に勤務してるんですよ。
そんな何もできないから
。なんかこう、したらどうかわかる。遊びに行ったらいいかも。
まあ、一応ね、それぞれヒーリング。
うん、そうなんですよ。
あ、ほんと、
おばあちゃん、おばあちゃんたちと喋んないで。喋ってます
よ。聞いてないからね。聞いてない。
先生がいない2週間を、なんとか潰れないように。
おー、なるほどね。
接骨院を、あのね、少しでも患者さんに来ていただきたい。
あ、うん、喋るだけ、なので、でも喋るだけでお題取れないもんね。
そうですね。
ね、肩が払わなくちゃいけないから、
ね。そうですね、
うん。なんか今までやってきてみて、スポーツの人で、はい、この種目の人難しかったな、みたいななんかあります？
長距離ランナーはちょっと難しかったですね。
ああ、マラソンとかですか。
いや、あの、どこの怪我というよりも、うん、繊細すぎて、
うん、
骨考え方だったり、
考え方
も、もう、まあ、なんていうんだろう、結構、変わった方って言うと変ですけど、難しい方が多かったんですよね。ちょっと表現しにくいんですけど、相撲とかってこう分かりやすくて、ぶつかった痛いとかなんですけど、
うん
うん、走ってての痛みだし、
うん、
なかなかこう、完璧じゃないと走れないっていうような方が多くて、
長距離ですもんね。
そうです。
ちょっとフルマラソンとか、
そうです、そうです。
ウルトラマラソンとかですね。
とか1年とか、ちょっと、はい、上手にできなかったなっていう経験はありますね。
たっくん、どっか今直してもらいたいとこある？こっち以
外
で。
今はなんとなく首が痛いですね。
あれ、すーちゃんもさっき
首。そう、私も今先生の首を直して。
それは治るんですか？
はい、よくはなってきてると思いますね。
私はね、あの、外反母趾は治る？これ難しい。時間かかるのか。やっぱり体が偏ったりしてるんですよね。傾いたり。
靴だったり、着物だったりとか。
冬は絶対もう履けなくなっちゃったんですよ。そうなんです、そうなんですよ。だからちょっとね、あの、本当マジで痛いから、悩み。
ぜひ、どう？
うん。ね、きっとアドバイスもしてくださるんですよね。
でも時間はかかるけど、接骨院で治療してやるなら治るわけですね。
まあ、そういう方向に持っていきたいです
よね。ああ、そうですね。
なんか意外なところを、あの、そこを治したってやってたけど、違うところを治っちゃったとかもありそうですね。
あ、そうですね。それは。
バランス。
そうですね。
なんかゴッドハンド風だもん。ゴッドハンド風味が出てる。
やっぱりこうね、指の力ってやっぱ大事ですよね、やっぱり。
そうじゃない。
大事ですね。
うん、結構、お相撲さんだったらもう痛いですね。
あれですか、その、やっぱり、こう、ね、さっき、その柔道やってる人とやってない人とは決めたんですけど、はい、柔道やってない人ってやっぱり、手の力弱い人が多いんじゃないですか。
そうですかね。他の方がちょっとわからないんで、僕はでも鍛えてますね。
うん。やっぱり鍛えてる人の方がやっぱいいですよね。
何かこうトレーニングされてるんですか？
してますね。お相撲さんに関わるようになってからは、うんうん、してます、毎日。
5分だりとかするんですか？
いや、少しじゃないですか。入れた手術だった
り。まあ、3本ぐらいは作れますね。
3本ぐらいは作れます、ね。
アシスタントとして。
そうですね。
やりますか？本当にやります？大根切ったりとかやるんですか？
やります。
やるんだ、すごい。
僕、ちゃんこ鍋大好きです、僕。
そうなんです
か？ちょっと話それちゃうけど。
ごめんなさい、私のせいです。
いえ。あずさん、ちょっとこう、ね、こういうのに触って、はいはい、なんかこう、ちょっとね。
あ、そう。
あの、よく結構今、運動選手とか、はい、野球選手とかって、はい、結構選手寿命伸びたりするじゃないですか。
はい。
あれっていうのはやっぱりどういうところが原因なんですかね。
やっぱりあの、科学、スポーツ科学だったり、うん、アメリカからだったり、いろんなことがこう、取り入れられて、
うん、
あの、トレーニングであったり、ケアであったり、コンディショニングであったりっていう部分で、
うん、
で、選手寿命も伸びてきてると思いますね、いろんな競
技で。それはやっぱりトレーナーさんも、やっぱりそういう進化っていうか、
はい、
そういうのもやっぱり関係してるんですよね。
そう思いたいですけど、いろんな食事だったり、いろんな要素が絡んでると思いますね。
あ、どうぞ。
実際ね、患者さんは、スポーツトレーナーの方が多いんですよ。
患者さんですね、
あの、先生に直してくださいって。お金いくらでも払っても直したいっていう患者さんが結構多いから、本当にご
ったんあと、ドクターも来てる。
そう、ドクターも来てるんですよ、お医者さん。それ本当に信頼
うん、すごくやりづらいです。
やりづらいですか。
緊張半端ないですから。
そうです。あ、わかるな。私だったら美容師さんが来たら嫌だった。過去は嫌だった。けど別に今はあの同じ業界だから、
うん、やっぱ同業者は嫌なん
です。嫌だった時もあった。でも今どうでもいいです。
うん、結構その内科の先生だったり耳鼻科の先生が実際にあの、うん、山口先生のところに来ていただいて、うん、あの紹介しますと言ってくださるんですよ。
すごいですね。
あの耳鼻科的治療はやっぱね限界があるから、うん、その首を治しましょうとか、うん、で私もそうなんですけどね、うん、長年めまいに悩まされてたので、うん、今ちょっと調子が良くなりました。
すごいですね。
でも、そのね、ちょっと時間もなくなってきましたけど、はい、その三期結構チームさんの、はい、売りみたいな、はい、ちょっと他とは違うよ、みたいななんかありますか？
まあ、痛みに対して、まあ、新規、あの、取り組み、うん、あの、本当、真心込めて、手術させていただきます。うん、っていうのと、やっぱり、酸素カプセル。
おぉ。
はい、最新式のを置いてありますので。
おぉ。
そんな
にそんなに僕毎日入ってますけど快適ですね。
へー、治りが早いってよく言いますよね。
とか疲れ疲労回復だったり、
なんか昔甲子園のねあのハンカチ王子がさ、
そうですね、
酸素カプセルに入って優勝したっていう。
はちょっともう行かなくちゃいけないですね、これは。
はい、ぜひ。ま
あ、はい。それぞれ一人に、最低でも一個ずつぐらいは何あるはずですからね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。
なんかホームページとかありますか？
ありますね、ホームページ。はい。結構チンでありますので。
はい。
じゃあ皆さん、はい、チェックしてもらいたいですね。
はい、お願いします。
はい。ということで今日は、三次結構チンから、山口さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田隆博総合法律事務所です。
僕は間もなくお昼の2時半になります。皆さんのお昼8時半とメールを送ってきました。かっくんの2択3択ね、あっという間に終わってましたね今日。
はい、
ね、
やっぱりね、うん、あのそういう接骨院さん、
はい、
初めての登場なんでね、そのいろいろ聞いてみたいことがもっともっとあったんです
けど、そうね、
ちょっとね時間になって、
うん、もう多分みんな行くねこれはね。
そうですね。
はい、うん、さあ番組の皆さんからの2択3択を募集してます。どっちを選んだらいいのという疑問にはホットな弁護士サークルのフランクにお答えいたします。さっき次週はどんなテーマにしましょう。
はい、平成最後の放送であるんですね、はい、来週は特殊詐欺について扱おうと思います。
はい、ってことはオレオレ詐欺とか振り込め詐欺とかいずれもこれね平成発生の犯罪でしたもんね。
そうですね、はい、まあそんなものは発明してもらいたくないんですけど、
いいんですね、
まあね時代とともにね、はい、いろいろなのがありますから気をつけていただきたいと思います。
はい、この件についてぜひご意見もお待ちしてます。新宿のおすの公式ページからさっくんの2択3択後にメールを送ってください。では次週もお昼の2時に84.7Hz チャンネルを合わせてくださいね。番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田姉と
さっくんと
すずでした。せーの、さようなら。